こんにちは、門垣敏子です。人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは家族エトセトラ、これはラジオ時代おなじみでした港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今月も先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なかなか寒くなって、
そうですね、
体も心も縮みそうですけども、
それから北日本とか日本海、近畿地方でも日本海の大雪で、
そうですね、
あの雪かきも大変ですね。
いや、もうあれも毎日しないと、ね、あのお家が潰れるということで、ね、玄関の前の雪も払わないと身動きできないという、なかなかのご苦労だと。
大変ですね、あれもね、今月は、ずっと数ヶ月間続いてるんですけど、矢作直樹という、
はい、
当時の東京大学医学部、
はい、
救急医学分野の教授であります、
はい、
人のこのおかげさまで生きるという、この本をテーマに話を進めてるんですけど、2014年に発行された第一冊が出てますから、
はい、
もう今
12年前になりますからね
、かなり古い本になって
しまいました。そうですね、なりましたね、はい、
これね、第一章は見えないものに意味がある、
はい、
第二章は答えは出すものではなく出るもの、
はい、
第三章は欲しがるのをやめる、
はい、
第四章は評価は誰かの思い込みに過ぎない、はい、第五章は人は魂でつながっているという、救急医療の分野とは全く関係ないような内容の本ですけどね、まあこれもなかなかあのドクターお医者さんが書いた本としては面白いと思って取り上げてるんですけど、で第4章まで済んで今日はちょっと第4章に評価は誰かの思い込みに過ぎないというところにね、一番最後のところに人生は運、ドン、コン、キン、ケンとこの4つが大事だと書いてある、でこの話をちょっとお伝えしていきたいと思うんです、第4章とかって、これは人生は鈍感なくらいの方が快適に過ごせますと書いてありますわ。
そうでしょうね。
でね、あの結局ね、私が若い頃恩師にこういう言葉をいただきました。運、ドン、キン、ごめんなさい、運、ドン、コン、キン、ケン、この5つが大事だということですね、周囲に振り回されずに自己実現するには運気、鈍感、根気、金銭、健康が大切な要件ということわけです、でこれを必要以上にそれらを欲するということは無明に他なりませんが、無明というのはめったに使わない言葉ですけど、
めったに聞かないですね。
地引き引きましたらね、煩悩に迷うこととかだ。だから必要以上に運とかドンとかコンとか金とか剣を考えるということは、求めるということは煩悩に過ぎない、である程度身につけることで他人が気にならなくなります、書いてありますね、運というのは普通の運ですね、ドンというのは鈍感な運、コンというのは根気です、それから金はお金、それから剣は健康、この5つが大事だということを、恩師から聞いたというんですね、で、まあそういう生き方をするとこれにあんまり必要以上にまとめるのは無明に他ならない、なりませんけれども、ある程度身につけることで他人が気にならなくなるということで、この矢作先生のお母さんはね、母の口癖でいつもあなたはあなた、人のことを気にするな、
すごい
ですね。でもね、私はね、やっぱり周りが気になりまして、
なります、なります、私もなる方ですから、
ね、ね、結局周りが気にしながら、常識とか、
はい、
あるいは何やろうな、そういう周りの、
うん、バランスを取るためにはついつい、
ね、
はい、
気にしながら人が自分をどう見ているかということを基準に動きたくなってしまいますというのは、はい、
うん、そうですね、
日本人ですよね。
そうですね。だから今の動きがどう周りをね、うん、刺激しているのか、
そうそう
そう、それとも調和が取れているのか、やっぱりいい意味でもやっぱりその辺も少し必要ですからね。
それで思い出すのはね、
はい、
日本人というのはね、夜、特にヨーロッパ人と比べると、パーティーなんかでね、
はい、
あなたは何を飲みますか、この話一遍しましたけど、
はい、お伺いしました、
あなたは何を飲みますかと聞かれたら、今何を注文するのがふさわしいかということを日本人は考えるっていう、
はい、
ところがヨーロッパの人は飲みたいもの、お茶ならお茶、コーヒーならコーヒー、
はい、
お酒ならお酒とはっきり言う、
はい、
日本人はこの雰囲気では何を注文するのがバランスが取れているのか、周りの人に笑われないかということをまず考える、
はいはい、そうですね、
大日本人の特徴ですがね。
そうですね、
まあ、そういう意味から言うと、
うん、
この運とかドンとかコンとか金とか剣、
はい、
この5つを、まあ、大事にすることが必要だけれども、あなたはあなた人のことを気にするなと言われて大きくなった、こういう人ですがね、なかなか面白い。でもこの人はね、小さい時からね、目立つのが苦手だと、
うん、
人と同じことをして過ごしてきたという、そういう人ですよね、はい、まあ、そんなことがありますわ、で、全てのことに鈍感だったらいいかというと、そうではなくってね、私たちは普段目に見えないもの、第一章で見えないものに意味があると書いてありますけれども、人とのご縁とか、霊性とかね、おかげさまとか、
はい、
お互い様などのエネルギーに対しては逆に敏感になることが必要だ。日本人の言葉ですよね、
はい、
おかげさまとか、お互い様とか、ね、水に流すなんても
う、
まず日本人の好きな言葉です。
そう
ですね、ヨーロッパとかアジアの人は絶対、まあ、アジアはそうかもしれない、違うかもしれない。特に南方の方の人に行きますと、はい、水に流すけど絶対しませんからね、
はい、目には目を、歯には歯をってことも聞いたことありますけど、
必ず追求最後までね。
そうですね、
日本人というのはお互い様とかね、
はい、
水に流すという日本のがありますけども、そういう生き方が大事だというのを書いてありますね。で、第5章は、
はい、
人は魂でつながっているということですけど、これはね、私はちょっと第5章あまり取り上げないというのか、
はい、
まあ、誤解を生む恐れがあるということですのでね、はいはい、私もよく理解できないところがあって、私はあまりここでは取り上げて言うことはしませんけれども、
はい、
これちょっと前にお聞きしたんですけど、門垣さんがこの本を買って読んだという、
はいはい、そうなんです、
お聞きしましたので、
はい、
門垣さんがその気になるところとか、感激したとか、
そうですね、
いうところがあったら、
はい、
一遍聞かせていただいたら、
はい、
面白いなと。
いや、恐縮ですが、私ごときが感じたことをこうやってお伝えするのがいいのかどうかわからないけど、あくまでも私が感じたということで、はいはいはい、じゃあちょっと一章のところから少しありましたので、これはね、死に対する誤解や恐怖心があるって、それは未知なるものだから生まれてくるんで、
はい、
亡くなったらどうなるかを知らないからだっていうふうに書いてあったところですね。だから結局はもうこの世の中は分からないことだらけだと。
そうですね、
うん、はい、そう結んでらっしゃるのがなんかこう納得できたというか、なんか知ったつもりにもなってたりする。
そうですね、
この本の中にはそういう自分が知ってるのはちょっとしかないんだよってこと、
まだ分からないことが世の中多いというね、
どの章も通して何回か出てきたなとい う,
そ, うですよ、ね、
それにこうところどころの言葉をいただいて、あ、そうだなそうだなって自分の小ささとあれを実感してる、読み進んでいって、これは次のところは2章になるのかな、
はい、
先生もおっしゃってらっしゃいましたが、仕方がないという言葉は 諦めの境地で使うのではないという、はいはい、あのところもすごく実感しましたね。
これは日本人の感覚で仕方がないというのはなかなか日本人らしい感覚ですよね。
そうですね、
自分の力が弱い小さいで自分の力には負えない、その、はい、なんていうのか大きな力で、それはあの運命だという考え方ですよね、
だから人知を超えた存在もあるから、はい、もうちっぽけな人間にはどうしようもないという心構えが必要なんだという。
そうですよね、あの最近の地震なんか
ね、もうそれはそうですね、自然災害はほとんどそれに近いところありますね。
これもなかなか面白いというのが気になるというのが、
そうですね、
参考になる言葉ですよね、
だからなんで自分がどうしてこんな時に、理由がわからない理不尽な状況にこう直面した時に、はい、こう気持ちがへこむ、はい、やる気も失せる、はい、気分もどんどんこうどん底に落ちていくけども、それでも、まあ、これはもう仕方がないという、はいはい、諦めではなくて、はい、もう人知を超えたところにあるから、はい、
そうですよね、
覚悟を決めないといけませんって言われて、改めてちょっと
これは私もあの、はい、このことは気になるというのが ね、参考になる言葉ですよ ね、
おっしゃってくださいましたね、それからあの最近ね、割とこう人と会うことも少なくなってきたところで、はい、ちょっと気になったのが同じ2章の中ですけども、あの半径5メートルくらいにいる親しい人との付き合いばかりを続けるとどうしても発想の幅が狭くなる、人は自分と違う考え方、生き方、価値観を持つ相手とのコミュニケーションの積み重ねで成長する生き物なんだと。だから時に嫌なことがあってもそれも含めて学びがそこから生まれるという、
この人学ぶということをずつ、ね、
そうおっしゃってます ね、
ね、 書いてありますね。
そうですよね、だからこうついついこう年を重ねていくとあの億劫になって、まあ、いいことなんですけど、いつもの通りいろんなとこに行ってもいつも通りのとことご挨拶してで帰ってくる。でもそうなると、まあ、あの決まった方とのコミュニケーション、でそれがあの若い人の場合はいわゆる SNS ですかね、 あれ もう決まった人だけの耳に心地いい言葉を言ってくれる人とだけ付き合うから、
自分にとって都合の良い、ね、ことしか取り入れませんから ね、
だから成長が、ね、難しい、はい、学びを取るところは、はい、時には耳にちょっとね、はい、あの嫌なこともあってもそれを学びと取るんだという言葉が、
はい、そうですね、他のところにもありましたけどね、このせいでその嫌な人、苦手な人に会うことも自分の勉強になるという、ね、
そうでした ね、
苦手な人を避けるんではないし
避けますね、なるべくあの、ね、来たらあのちょっとだけのお付き合いにとついつい思いがちですけど、
そうですよね、
時にはそういうのも自分を成長させてくれるという。でその中でね、いじめのお話をちょっとね、はい、あの解説されてて、いじめの構図は簡単に言えば誰か一人をターゲットにして焚きつける人間がいて周囲がそれに乗ってしまうと、で原因というのは大半はみんな一人一人違うということを認められない不寛容から生まれると。
不寛容の時代という今時代に入ったという人もありますけど、
そうですね、
やっぱり違いを認めることは非常に大事ですよね、はい、
当然違うわけですよね、結局はね、
だから自分がちっぽけな存在だということを知るということをまず理解することが大事ですよね、
うん、そうですね、だからこの具体的に不寛容な気持ちが生まれるこうちょっとプロセスをね、書いてらしたんですけど、例えばあの人に興味があるけれど自分だけをその人が見てくれないとか、自分に一番優しくしてくれないとか、自分が嫌いな人とその人が話していたとか、自分が好きな相手の気を引いているとか、幼稚な数々の負の感情が育つことで不寛容な気持ちが生まれてくると。いやこんな風に分析されるとなんとあの感情というのはあのいろんな経験からあの積み重ねて、
そうですね、
出来上がっていくんだなという気持ちにちょっとさせられますね。もう 前編で先ほどの先生からもお言葉出たようにやっぱりこの、矢作先生しがらみが強いと知らず知らずのうちに周囲とのつながり感が薄れて、
はいはい、
みんな違う価値観で生きているという基本的なことを忘れてしまうという、はいはい、ここにもまた4章、はい、3章の中でね、は
い、これも私取り上げましたね、はい、しがらみという
ねそうでしたね、おっしゃってくださいました。何遍もこう紐解いてくださる、自分は小さな存在、うん、自分の力では及ばないことがいっぱいある、知ってるってことはもうほんのちょっとしかないんだっていう、うん、
そうですよね、なかなか人間ってついつい傲慢になりますけど
そうですね、だから悪いことが起きたらそれを学びのチャンスと考えて、いつまでも悪いと意識しないようにして、どうしてもそれが難しければなるべく早く忘れること難しいですね先生。
そうですね、
4章のところにちょっと書いてくださってましたけど、読みながら忘れる難しいなと思いながらで5章のところでね、
はいはい、
私挨拶の言葉がちょっと出てきたので、この部分をちょっと先生とお話しさせていただけたら嬉しいなと思って、うん、はいはい、挨拶が大事なわけ理由は、はいはい、みんなお天道様の下で一緒に暮らしている仲間、
はい、
地域に溶け込むことや挨拶を交わすことは私たち日本人が最も大切にしてきた歴史的な習慣、
うんうんうん、
それが一つの文化ですって、なんかこれを読んだ時にこうスーッとと今のちょっとこう冷ややかな関係が、
はい、
あそうよね、歴史的な習慣で、
はい、
日本人の地にはこれが流れてるんだなっていうのが、
そうですね、
以前から江戸仕草っていうのが、
江戸仕草ね、
私も興味あってちょっと本を買ったこともあるんですけど、単行本になってたので、
はい、あれも日本人の特性ですよ ね、
そうでしたね、そこにちょっとここにも書いてあるんですけど、江戸の庶民から生まれた作法江戸仕草は、
はい、
相手を思いやる気持ちを行動として表している代表例、はいはい、仕草の詩は思うという字ですね、資料の詩、
はい、
で草は仕草の草は、行為を示します、はい、例えば雨降りの時に互いにぶつからないように配慮する傘かしげ、こう
傘をお互いにかしげて、
はい、通り過ぎる時にね、はいはいはい、ちょっとかしげる、はいはい、短く持ったりしますもんね、はい、狭い道の時、はいはい、それから歩いている時の肩引き、これ肩と肩が当たらないようにでしょうかね、はいはい、それから混んでいる席を詰め合う時に拳腰浮かせっていうのがあるそうで、
うんうん、
ちょっとこう前に行くんでしょうかね、はい、少しそうすると何人かお隣の人は奥まで座る、お隣の人はちょっと前まで行くということで、はい、少し多く座れると、それからすれ違う者同士が交わす会釈の眼差し、あ、会釈
ね、
ありますよね、うん、そういう公共の場での行動マナーはお互い様の精神があふれていますって、私お互い様が結構好きなんですよね、
そうですね、
この言葉がとっても好きで、
なかなかいいことですよね、挨拶や心を心を開いて相手に迫るという意味もある人もありますね、
あ、
はい、自分の心を開いて相手に迫っていくというのは、これが挨拶だというふうにね、言う人もありますね、いろいろと参考になることがいっぱいありますね。
そうですね、これをこう書いてらっしゃるのがその東大の東京大学の緊急の救急救命の先生だという、もう完全にこう科学的な、
そうですよ、
ね、理系の先生でいらっしゃるので、この本自体はとってもこう文系のお話がいっぱい出てまいります、
それからね、
はい、
日本人のよく言われるのに、人を騙すなと教えるのか、人に騙されるなと教えるのか、
はい、
でヨーロッパでは人に騙されるなと教えるんです、日本では人を騙すなという教え方をする、ね、騙すより騙された方がまだマシだという、そういう感覚、日本人にはありますよね、
そうですね、
だからその日本の文化をもうちょっと見直してもいいということを書いてあります、
その
意味でね、
はい、
本当の意味の愛国心という言葉、愛国心は戦、はい、戦争に結びついて、
はい、
第二次世界大戦の時からちょっと誤解される言葉になってしまってね、
はいはい、
これもなかなか難しい言葉で、愛国心なんていう言葉はね、
はい、
うかつに使えませんけれども、本来の愛国心というのは本当に非常に大事なことなんだという、そういうことも書いてありますね。
日本人は精神性の高い民族です、という項もちょっと面白かったです、はい、愛、調和、寛容の3つが日本人の特性を表しているというふうに、改めてこうやって読ませていただくと、なんかこう顔がこうほっこりしてくるというか、心穏やかに過ごす毎日はこういう言葉で、先生もさっきおっしゃったようにこう相手を許すというか、騙されるより、騙すよりも騙された方がまだいいなという考え方です。
第五章、人は魂でつながっているというところね、
はい、
江戸の人が使った死んだらごめんという、これもなかなか
ありましたね、
はい、日本人で言葉で約束したとしてたけど、それも本当に重要なことであって、
はい、
文章に残さなくても言葉の約束というのは非常に大事だ、でそこで約束しても私が死んだらごめんなさい、お許しくださいねという、この感覚もいかにも日本人らしい、ということですよね。
そうですね、でも最近そういえばそういう言葉あまり聞かなくなりましたね。
そうですよね、
そうかそうか、
なかなか面白いところがいっぱい出てきてます、
で最後の方にね、この五章の最後の方に出てきた過去を変えることができるっていう、ここの中にもすごくぼやっと自分の中で受け止めていたことを言語化してくださってたので、すごく心に残ったんですけど、207ページのあたりですけど、人間は新しい経験をするとその時に得た気持ちが感情領域全体の全部をこう占めていくと、私たちの体にはこれ初めての言葉、アポトーシスという仕組みが備わっているっていう、
アポトーシスね、
でこれは古くなった細胞をこう死なせて新しい細胞と入れ替える便利な仕組みだと、これをこう気持ちの方にもこの方はこれはいわゆるこう細胞とか、筋肉とかそういう部分のことかもしれないけど、こう日夜再生してるけど感情面でもアポトーシスが作用しているとこの矢作先生は感じると書いてらっしゃって、
その根拠はね、これね、今を楽しむということが非常に大事だ、今を楽しんだら過去も変えられるという、だからこの人が一番つまらんというのはね、過去は面白くなかったとかね、過去にとらわれるという姿勢は一番良くないということを言ってらっしゃいますね。
そうですね、具体的にも本当書いてくださってて、例えばこう本当親しい人を亡くしたら誰もが悲しみを経験して、それがただ時間の経過とともに悲しみが確かに薄れていきます ね、
そうですよね、
寂しさはあっても悲しみがちょっと薄れていくのが実際ありますよね、これを時薬というふうに、書いてらっしゃって、だからそういう意味でも今楽しかったら過去のことは薄まっていく、ということなんですよね、
だから一番良くないのは昔は良かったという考え方あるいは昔から私はつまらなかったという考え方、これは一番良くない、今を楽しんだら過去があって今があるんだ、過去が今のなんか、なんていうのかな、今過去が生きて今に楽しくなったという、そういう考え方が大事だという、いうことですよね。
そうですね、昔ね、恩師がね、中学の先生だったかな、おっしゃってたのが、いや君たちは卒業してまた次のね、高校という新しい世界に行くけど、僕としては僕の顔を見に来てくれるのは嬉しいけれど、なるだけ帰ってこないようにしてほしいと、それは今先生がおっしゃったように高校のあれを楽しんでないから過去を懐かしんで帰ってくることになるから、君たちが高校生活をうんと楽しんでいる証拠はもう僕のことを忘れて来ることもないような っていうふうに送り出してくださったんですよ。でその時は、まあ、ある意味と分かったような分からないような感覚で、まあ、でもなんとなくその言葉はずっと残ってて、でこの矢作先生がこう書き換えていくから、高校時代が楽しかったら中学校の楽しかったのも思い出としてはあるけど、母校を訪ねて先生を訪ねていくっていうことは、あの高校時代ではもうそんなにすぐにはやってこないだろうなという、
そうですね、
今を楽しむ、高校時代を楽しむっていう言葉で送り出してくださったんだと思うんですけどね。
そうですね、あのやっぱり今を楽しむこと、たったそれだけがあの一番大事であって、これで人生が変わるという、
はい、
そういう考えですね、この人は、
ね、そうですね、
あの前にもこの言葉を取り上げましたけどね、
はい、
神道、あの、はい、神の道、神道の中には中今という言葉があって、
中今、
中今、
真ん中の中と今、
中に今と
現在の今ですね。
過去はどうであったにせよ、はい、今を生き切ることが大事だという意味です、
はい、
もっと拡大解釈すると、過去も未来も今の連続である。だから時間というのは今の意識が連続して作り出された集合体だから、だから過去が未来がとことさら執着する必要はない。今を生きること、今を楽しむことが一番大事だ、はい、この人がこの人の結論ですよね。時間とともに起きた出来事の意味は変わる、今を楽しめば過去は変わる、
うん、
よく過去と他人は変えられない、
よく言いますけど、ね、はいはい、
過去は事実は変わらない、意味が変わってくるということですよね。
受け止めの気持ちが ね言ってみれば
そういうことですよね。昔のことにこだわらない姿勢こそが快適な人生を送るための心構えだ。これも一つ参考になる言葉ですよね。
そうですね、
だからやっぱりあの今を生きるということが一番大事だ、ということが言えると思いますね。
そうですね、だからこのいつも先生に豊かな第三の人生とお話しいただいている、あの年を重ねれば重ねるほど昔は良かったなと言いがちですけど、そですね、
その昔は良かったなという考えは一番良くないというのはこの人の考え方、はい、
うん、
それは今を楽しんでいない証拠だ。そうそ
う、もったいないってことですね、
いいですね、
結局はね、
なかなか意味のある言葉ですよね。
そうですね、
うん、
だからいくつになっても何かをチャレンジすることもできるでしょうし、
できるですよね、それとね、
はい、
この本には書いてないんですけど、年を取るほど、できなくなったことを数えるよりもできることを大事にする、この、はい、こう気持ちを持ち続けることが大事だということですよね。
そうですね、
でもなかなか人間ね、これもできなくなった、あれもできなくなったと思いがちですわ。だからまあ一言で言えば、今を一番大事に生きるということが大事だということですよね。
そうですね、だからぐーっとこう縮めていくと、朝起きた時に、さあ今日はどんなことをしようかなと、美味しいものを食べるでももちろんいいですし、
はい、
あのテレビのドラマでもいいです。何かこう楽しみを、
はい、
あの見つけて、
それはね、年を取るとね、やっぱり老人性っていうのはあの一つの、まあ、病気として、あの鬱になる人がかなりあるんですね、はい、老人性の鬱、うん、
はい、
それを消すためにも、やっぱり前向きにというのが、今を楽しむことが大事ですよね。
そうですね、
どうしても将来を考えたら暗くなる。で、私なんかも個人的にはやっぱりうつの傾向があってね、もうそれを否定 しようとしてるんですけど、なかなかできませんわ。それは良くないということですよね。
先生はでもお散歩もずっとしてらっしゃるし、
はい、散歩を5000歩目標に大体歩いてるんで、
その時っていうのは何かこういろんなことを考えていらっしゃるんですか？
まあ、あんまり考えませんね。
もう歩くことに集中して、
もう一生懸命です。
いいことですね。
年を取るとね、何をするの、はい、着替えにも一生懸命しないと。
確かにそうです、
ね、一生懸命というのは、一生懸命とかが一つのところ、はい、一生懸命という人もありません、
は
い、
一
つのことに懸命になるって、
はい、
私ももう一つのことに一生懸命、一緒に 一ところに懸命にならないと、もうやっていけないというのが、はい、そんな状況ですね。着替え一つにしても、食事にしても、はい、一生懸命 そうですね、そのことを懸命にやらないと、はい、なかなかできないという、そうなりますね、年を取るとね。
私も車をずっといつも運転してますけども、はい、結構長時間、はい、往復で、はい、一生懸命運転しても集中します。やっぱり見過ごしてはいけない標識だったり、もちろん両サイドの様子だったり、もちろん信号もあってっていう、
見えていても見ていない
ことがありますからね。それが一番運転で怖いので、もうすごい集中して、それがこうちょっと考え事なんかしたらとっても大変なことになるので、
この本はいろいろと、はい、救急医療の先生にしては、科学者というよりも心の問題をいろいろと取り上げて、なかなかユニークな存在ですよね。
そうですね。でとっても読みやすい文庫もになっていたので、字も間隔を空けて ありましたの で、
ね、
はい、割と短い時間で読めますのでね、皆さん
なかなか面白かったですよね。
はい、この本でいろいろと先生にもヒントをたくさんいただきまして、
いやいや、はい、私もなかなか読み切れてはいませんけどね、浅はかな知識と教養ではなかなか読み切れませんわ、なかなか深くね、
でも感じることでいいんですよね、本の読み方って。
そうですね、そう、しかし人間は心で生きてるというのかな、
はい、感情ですね。
感情でね、心の問題というのは非常に大事ですよね。
そうですね、文字化していただけてる本だったので、よかったら皆さんも、おかげさまで生きる矢作直樹先生、もうここ何ヶ月か先生に、ね、ご指導いただきましたので、はい、ぜひ手に取っていただけたらと思います。また次回も先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話をいただきましたのは、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は第4水曜日2月25日になりますね。こちらに配信しますので、次回もぜひお聞きください。